教えて笠岡社協。
皆さんこんにちは、笠岡市社会協議会入社20年目若づくり担当安藤です。
はい、皆さんこんにちは、笠岡市社会福祉協議会入社3年目スマイル担当花田です。今日は思い切って安藤さんのことをアンさんと呼ばせてください。はい、ということでアンさん、今日はよろしくお願いします。私のことは花ちゃんって呼んでください。
急にどうしたん？
いえいえ、せっかくのラジオ出演ですから愛称で呼び合って仲良く楽しく進めていきましょう。
了解です。
はい今日はこんな年の差親子2人でお送りします。よろしくお願いします。
お願いします。ところで花ちゃん、
はい、
前回の第1回目の教えて笠岡社協どうでしたか？
はい、第1回目の放送とっても面白くて、はい、私今日めちゃくちゃ緊張してます。リスナーの皆さんに楽しんでいただけるでしょうか？
大丈夫、元気よく行きましょう。
はい、元気よく行きましょう。
はい、突然ですが花ちゃん、
はい、
このラジオ誰に一番聞いてもらいたいですか？
そうですね、10代、20代、いや30代から90代、いやいや100歳以上の方にも聞いてほしいですね。
それじゃあ地域の方全員ですね。
はい、そういうことです。今日のお話は地域の皆さんがお持ちの時間や物、気持ちを少しずついただいて困っている人にお届けする、そんな活動の紹介をしに来ました。
はい、皆さんのほんの少しを集めて困っている人につなげていくんですね。
はい、そうです。例えばドラゴンボールの元気玉のように、皆さんのほんの少しが集まってたくさんになれば、それが大きな力になって困っている人の支えになる、そんなイメージですね。それでは皆さん手を挙げて、
おー
おーおっす、おや悟空、みんな深呼吸できたかな？
はい
花ちゃんとっても分かりやすかったんですけど、
はい、
ドラゴンボール知っている人はこのラジオ聞いとるんかな？
何言ってるんですか、国民的アニメですよ、みんな知ってるに決まってます。ちなみに私は一度も見たことがありません。
おい、知らんのかい
はい、
脱線しましたね、
はい、
ドラゴンボールは置いておいて話を戻しましょう。
はい、そうですね、では気を取り直してアンさん、
はい、
今日は社協の集めるシリーズのお話をしに来たんでしたよね。
はい、
はい、社協で集めると言ったらアンさんは何を思い浮かべますか？
はい、社協で集めると言ったら食品、生理用品、文房具だと思います。これらは何のために集めてるんでしたっけ
もう忘れちゃったんですか？仕方ないですね。では私が説明をしていくので、皆さんと一緒におさらいをしていきましょう。
はい、それでは花ちゃん、まず食品は何のために集めてるんですか？
はい、社協ではフードバンクという活動を行っています。フードバンクとは各ご家庭や企業のまだ十分食べられる食品を捨ててしまうのではなく、寄付をしていただき、食べ物を必要としている人たちや福祉団体にお渡しをして、もったいないをありがとうに変える活動です。フードロスをなくしながら食べ物に困っている人も助かる仕組みですね。
そうなんですね。では持っていこうと思ったらどんなものがいいんですか？
そうですね、持ってきていただきたいものは調理せずすぐ食べられるレトルト食品やインスタント食品、長期保存の効く缶詰、みんな大好き日本人の主食、お米なんかが嬉しいですね。あとはご飯のおかずになるような海苔やふりかけも大歓迎です。
なるほど、持っていくときには何か注意することありますか？
はい、あります。ご注意いただきたいことは、賞味期限が書いてあるかどうか、賞味期限が1ヶ月以上残っているかどうか、未開封のもので破損など中身が出ていないかどうか確認をしていただきたいです。
なるほど、賞味期限ですね。
はい、
ちなみに食品以外のものって集めたりしないんですか？
うんうん、
例えばうちにはお歳暮とかでもらった食器用洗剤だったりタオルとかたくさんあって困るんですよね。
うんうん、そうですね、そういった日用品も寄付していただけると助かります。食品の他に食器用洗剤、医療用洗剤、タオル、最近ではマスクや除菌用品など 感染対策用品を寄付していただける方も、います。こうした日用品も生活に困っている方に無償でお渡しをしています。こんなものはどうかなと悩まれた時にはお気軽に社協にご連絡ください。
わかりました。今度連絡します。
はい、お願いします。
ちなみに社協でそうやって寄付で集めた日用品等は実際にどんな人に渡るんですか？
はい、主に生活にお困りの方にお渡しをさせていただいてます。昨年から、続くコロナ禍で生活に困っている人は増えています。特に公的な支援がない学生やコロナ禍で、孤立しがちな子育て世帯に対して社協では食の支援事業として食品や日用品を詰めた支援セットをお届けしています。
あの岡山弁のなんちゃらセットっていうやつだよな。
はい、そうです。皆さんもニュースや新聞、社協代理で目にしたことがあるかもしれませんが、一人暮らしをしている学生を応援する、そんな行さんはねえんじゃけど応援しとるデーセットの方ですね。とっても長い名前ですが、インパクトもあって印象的なネーミングですよね。
確かに岡山弁だし覚えやすいよな。
うんうん。
あともう一つ、花ちゃんの名前みたいになんか可愛い名前のプロジェクトがあったような。
はい、私の名前が可愛いかはさておき、ありますね。それが緊急状態の子育て世帯を支援する子ども元気プロジェクト、もぐもぐですね。もぐもぐは市や、民生委員さんにご協力いただきながら、生活に困っている子育て世帯に食品や生活用品を詰めた支援セットを定期的にお届けしています。
おお、ちゃんと困っている人に届いてるんですね。
はい、当たり前ですよ。皆様からいただいたものや気持ちは私たちが責任を持ってお届けしています。
おお、それは頼もしいですね。じゃあ次に生理用品、なぜ集めているんですか？
はい、アンさんは最近ニュースなどでも取り上げられている生理の貧困という言葉を知ってますか？
よく耳にしますね。
はい、生理の貧困は経済的な理由などで生理用品を手に入れることができず、節約をするために生理用品を他のもので代用している人がいたり、特に学生さんなんかは手に入れること自体に障害があって準備をすることができなかったり、使い方や管理の仕方など知識不足で困っている人がいます。
女性にとって必要なものなのに、それを節約しなければならない人もいるんですね。
そうなんです。コロナ禍が長期化することでこうした問題も深刻化してきています。
なるほど、これもどこかに。
はい、今は社協の事務局がある老人福祉センター、老人福祉センターと同じ敷地内にあるサンライフ笠岡保健センターなどに回収ボックスを設置しています。回収ボックスで集めた生理用品は必要な方に無償でお譲りしたり、困った時にすぐ使えるよう回収ボックスを設置している建物のトイレ内や市内の学校にも置かせていただいてます。
うん、これも困っている人につながっているんですね。
はい、
僕は男性なので生理のことはようわからんのんじゃけど。
そうですよね。
でもなんか力になりたいと思っても生理用品のことも全くわからなくて、どんなものを持っていけばいいか見当がつかんのんじゃけど、生理用品の寄付以外にも僕にできることなんかありますかね？
そうですね、男性の方だと生理用品を購入することに抵抗がある方が大半だと思います。実際にどんなものがいいかわからないから、これで購入してくださいと寄付金という形で寄付をいただくこともあります。
ああ、そっか、物ではなくてお金でも寄付ができるんですね。
はい、いただいた寄付金は物品の購入や梱包材料費などに使わせていただいてます。こうして地域の問題に対して皆さんがいろんな形で協力してくださることが本当にありがたいです。
うん、この優しさの輪が地域全体に広がっていけばいいですね。
そうですね、地域のどこにいても手が差し伸べられるような地域になればいいですね。
うん、
ちなみにこの取り組みは立ち上げたばかりでコットンポストという名前で取り組んでいます。とっても可愛い名前ですよね。
可愛いですね。では最後に文房具行きましょうか。
はい、鉛筆バンクのことですね。
はい、なぜ社協が文房具を集めてるんですか？
はい、 なぜ社協が文房具を集めているかというと、経済的な理由などで文房具の準備ができない子どもがいるという話を聞き、各ご家庭に眠っている使われていない文房具を集めて、文房具が準備できない子どもと、もう使われることのない文房具との間の橋渡しを社協ができないかと始まった事業です。
なるほど、これも地域の方の優しさが困っている人につながっているんですね。
そうなんです。一人一人の小さな力は、集まれば大きな支えになりますからね、うん、まさにドラゴンボールの元気玉のように。
って見てないんでしょ
でも知っています。はいはい、ということでね、今日のお話をまとめると、皆さんのほんの少しだけどと思っている優しさが、たくさんの人の暮らしの支えにつながっていて、その優しさと困っている人との間の橋渡しを社協は行っているということなんです。
うん、社協はいろんなものを集めとるんだけど、何しょんじゃろう、うんうん、集めたものはどうしょんじゃろうといった疑問が今日の放送で解決したらいいですね。
そうですね、今日の放送できっと皆さんにしっかり伝わったと思います。
はい、今日ご紹介した活動の他に各事業の活動についても社協のフェイスブックに随時掲載しています。
はい、ずっと見てたらどの記事をどの職員が書いているかまで分かってくるかもしれませんね。
そんな人おるかな。
いやいや、社協のファンが一人くらいいてもいいじゃないですか。はい、今後も頑張って更新していきますので、ぜひ細かくチェックしてみてください。
あ、残念ながらそろそろお時間になりました。
あ、本当ですか、もう終わりですか、うん、あっという間でしたね。
そうですね、残念です。
はい、
次回のラジオは社協といえばボランティア。
お、ボランティアのお話ですね。
そうです、どんな話が聞けるんですかね。
楽しみですね。
楽しみですね。
はい、
次回第3回目となる教えて笠岡社協は6月28日月曜、今日と同じ時間に放送があります。
はい、次回のお話もとっても面白いです。お楽しみに。
はい、それでは皆さん、また次回の放送でお会いしましょう。本日の担当は若作りの安藤と
スマイル担当花田でした。ありがとうございました。